エペソ人への手紙4章13節15節345ページ新約聖書の345ページです。新約聖書の345ページ、エペソ人への手紙4章13節から15節、それでは拝読いたします。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。お願いいたします。
マーク遵守のように新約聖書の手紙は全部もうすでに救われた人々のために書かれたものです。どうして書かれたかと言いますと、イエス様を信じ救われた人々はなかなか成長しなかったからです。まあ、いろいろな問題を解決するためにパウロは、まあ、祈り続けた結果は結局、まあ、このような手紙なんです。まあ、パウロの切なる願いは何であったかと言いますと、私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではないようにと、ね、大人になるためにとあります。愛をもって真理を語り、あるゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですと確証されています。もちろん言うまでもなく、人間にとって最も大切なのは神の子供となることです。だからヨハネ伝一章中二節に、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと確証されています。神の子供となるために必要なのは信ずることです。信ずることとは、この箇所によると一人の方を受け入れることです。すなわち主イエス様を意識して受け入れることこそが誠の信仰です。多くの人々は次のように惑わされているじゃないかと思うんです。すなわち一人の方の教えを信じ込めば、納得するようになれば、頭の知識を得るようになれば、それで結構であると思うようになっています。それこそ悲劇的です。大切なのは一つの教えを信じ込むよりもイエス様ご自身を受け入れることです。イエス様を受け入れた人とはもちろん救い主を持つものであり、イエス様を体験的に知るようになります。我々の人生において最も大切なのはそれなんですね。救い主についているようなことを研究すること、知ることではなく、イエス様を受け入れることによって体験的に知ることです。まあ、そのことによって初めて 私たちはこの地上において本当に満たされた生活を送ることができます。満たされた人生を送るためには結局永遠の命、神との平和、罪の許し、従って主が私たちを心配し導き、そして守っていてくださるという確信が生活の土台とならなければなりません。そして、死んだ後は永遠にイエス様と交わり栄光を共にすることになるのです。初代教会の人々は皆例外なく憎まれ迫害された人々だったんです。彼らはどうして喜びに満たされたであったかと言いますと、私たちはもう一人ぼっちではありません。主は近くにおられると毎日体験的に知るようになったからです。救われていない人の特徴とは結局孤独です。一人ぼっちで頑張らなくちゃいけない、一人ぼっちで苦労しなくちゃいけないということなんです。イエス様を受け入れた人はもう一人ぼっちではありません。主は生きておられ、毎日の面白くない戦いのために必要な喜び、平安、力を与えてください。孤独から解放された、これこそがイエス様を信じ受け入れた人の証であります。そして将来について考えると、もちろん私たちはいつまでも主と共になるという動かすことのできない確信です。このような人間の永遠の運命というものは新しく生まれ変わることによって初めて可能となります。新しく生まれ変わることとは結局イエス様を自分の救い主として信ずることです。イエス様を信ずることは自分を信じないことになります。自分を思っていること、考えていること、感じていることを大切にするものは惑わされます。大切なのは主は何と言っているかということだけです。この態度を取ると、もちろん見方も変わりますし、価値観も変わりますし、主によって導かれるようになります。けども、前に言いましたように、神の子となることは最も大切ですけれども、パウロは満足しなかったんです。なぜならば主も満足しないからです。あなた方は完全に大人になってもらいたいと彼はここで書き記したのであります。もちろんパウロだけではなく、ペテロも同じ思い、重荷を感じたのです。ペテロ第一の手紙2章の2節に彼は次のように書いたのです。416ページです。416ページ、ペテロ第一の手紙2章の2節です。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救い合うためですと書いてあります。ここでもペテロは信ずる者の成長を考えてこういうふうに書いたのです。血のみ子はいつまでも血のみ子の状態にとどまっているのではなく、成長しなければならないということは、言わなくても明らかなことです。またコリントの第一の手紙の中でパウロは 同じことについて次のように書いたのです。292ページですね。三章のコリント第一の手紙、三章の二節ですね。私はあなた方には乳を与えて硬い食物を与えませんでした。実は今でもまだ無理なのです。だからパウロは悩んでたんです。コリントの信者たちは彼の、絶えざる悩みの種だったんです。結局彼はコリントにいる兄弟姉妹たちに対して血のみごにミルクを飲ませるようなことだけしかすることができなかったということです。牛乳は確かに消化のために最も良い食料でありますけど、それは救いの基礎を形成するものに他ならない。コリントのいる信者たちは例えば、エペソ人やコロサイ人に対してパウロが駆け送ったような性質の高度な真理を理解することができなかったんです。確かに彼らは救われたんです。彼らはイエス様を信じ受けることによって神の子となったのですけれども、成長しなかったのです。このように、ペトロもヨハネもパウロも多くの信者に対してちょうど母がその子供を育てるように振る舞ったのであります。けども目的はいつまでも血のみごの世話をするのではなく、信者たちが全く人完全な大人となることだったのです。愛をもって真理を語り、あるよろ手において成長し、頭なるクリストに達することができるようにと。これはパウロの切なる祈りであり、また願いだったのです。イエス様を持つことは確かに素晴らしいことですけど、それだけでは十分ではありません。むしろイエス様が我々を御手の中に置くことによって、私たちの主として私たちの全てを支配なさることが大切です。イエス様を知ることは大いなる恵みです。主の憐れみの証拠であります。けど私たちがイエス様のために用いられる器となるために、イエス様を私たちの主としてよりよく体験的に知ることが大切です。信ずることは大切ですけれども、従うことも大切です。躊躇のない信仰とは変なものであると聖書全体ははっきり言ったものです。従うことによって用いられるようになります。弟子たちはイエス様に従うものとなったのです。それからもちろん用いられるようになりました。主をよりよく知ろうと思えば、悪魔は猛烈に反対するようになります。主に用いてもらいたいと願う人は